SDF アワー、チラ海の先森をお聞きの皆さん、こんばんは。海上自衛隊第5航空群チラ海の先森、パーソナリティ今ちゃんこと今村総長です。暦の上では秋ですが、沖縄はまだまだ残暑厳しく、まだ夏だよねって感じですね。ちなみに話変わりますが、私も今月でチラ海の先森パーソナリティに就任して丸5年が経ちました。これもひとえにリスナーの皆様はじめ関係者の皆様のおかげだと感謝しております。引き続き SDF アワーチラ海の先森をよろしくお願いしますね。では今夜のアシスタントを紹介しましょう。今夜のアシスタントは久しぶりの出演となります、びっちゃんこと第5整備補給隊の尾藤三曹と、先月の放送でゲスト出演した同じく第5整備補給隊の豊島三曹が新アシスタントとして参加してくれることとなりました。ではびっちゃんからご挨拶よろしく。
はい、わかりました。チラ海の先森リスナーの皆様、ご無沙汰しております。久しぶりのアシスタントとなります、びっちゃんこと尾藤三曹です。まずは今ちゃん、はい、パーソナリティ就任5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
今夜は久しぶりの出演で張り切っていますが、リスナーの皆様に忘れられていないかドキドキです。沖縄は毎日暑くてバテ気味ですが、今夜も皆様に楽しい時間をお送りできるよう頑張りますので、よろしくお願いします。では新アシスタントの豊島さんとご挨拶をよろしく。
はい、リスナーの皆様こんばんは。新アシスタントの第5整備補給隊豊島三曹です。ラジオネームではマリちゃんと呼んでください。私は先月の放送が初めてのラジオ出演でしたが、今ちゃんに乗せられてラジオスタント支援を引き受けました。
失礼しました、はい、
慣れないラジオでお聞き苦しい点もあるかと思いますが、皆様に海上自衛隊の魅力をたくさん伝えられるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。
はい、
ところで今ちゃん、
はいはい、
パーソナリティ5年もやられてるんですね。
あ、そうですね。
5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
私もできる限りご支援させていただきますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。びっちゃんまりちゃん、ありがとうございます。まあ、びっちゃんはね、海外派遣にも従事しており、まあ、帰国後もね、何かと忙しかったので、まあ、本当に久しぶりのアシスタントですね。さて今夜も始まりましたチラ海の先森。私もパーソナリティを始めて5年も経つんですよね。まあ、時が経つのは早いもので、それでは今夜のゲストを紹介いたしましょう。今夜はいつもと趣向を変えてですね、那覇航空基地で勤務する防衛事務官にスポットを当ててみました。今夜のゲストは那覇航空基地隊で勤務しています奥山事務官です。奥山事務官、お忙しい中でのね、ゲスト出演ありがとうございます。まずはリスナーの皆様へ自己紹介からよろしくお願いします。
はい、わかりました。チラ海の先森をお聞きのリスナーの皆さん、はじめまして。那覇航空基地隊総務班人事掛けで勤務しています奥山事務官です。出身は埼玉県の川越市で、観光スポットとして残したい日本の音風景100選に選ばれている時の鐘が有名なところです。あと特産品としてさつまいもと抹茶が有名で、それらを使ったスイーツが美味しいです。趣味はドライブ、UFO キャッチャー、ショッピング、漫画を読むことですが、ドライブは沖縄に来て目覚めた趣味です。沖縄に来る前はペーパードライバーだったのですが、沖縄はどこをドライブしてもすぐ海が見えるので運転する楽しさを覚えました。
あ、なるほど、う
ん、あと特技は合気道とスノーボードです。どちらも幼稚園からやっていて、合気道は初段です。
あ、すごいですね。
ありがとうございます、はい、あと最近ハマっているものはゲーム東京リベンジャーズ海水浴です。今夜はラジオ初出演で緊張していますが、頑張りますのでよろしくお願いいたします。
はい、奥山事務官ありがとうございます。まあ、合気道初段とはかっこいいですよね。あと沖縄は雪が降らないのでスノーボードができなくて残念ですね。
ですよね。でも冬のシーズンには休暇中に実家に帰りスノーボードに行ってます。
まあ、このスノーボードをね、趣味ではなく特技と言えるところがまたかっこいいですね。あと最近ハマっている事柄の東京リベンジャーズですが、漫画やね、映画で大人気ですよね。ちなみに奥山事務官の推しメンは？
はい、私の推しメンは三谷隆役の前田郷敦さんです。
めっちゃかっこいいですよね。私もファンなんですよ、
前田郷敦さんの、
はい、 東京リベンジャーズの漫画も映画も全て制覇しました。
あ、すごいですね。あの前田ゴードンさんって千葉真一さんの息子さんですよね。
そうなんですが、うん、千葉真一さんって有名な方なんですか？
出たジェネレーションだあの千葉真一さんはですね、あの日本のアクションスターの第一人者だった方ですよ。よくそういうアクションのもの、ね、私が子供の頃はね、よく出てました。
ところで今ちゃん、はい、東京リベンジャーズご存知なんですか？
知ってますよ。今その辺はね、この映画に出てくるバイクはね、私の青春時代に流行ったバイクばっかりでしたから懐かしいです。あとね、お話の中で海水浴にはまっているとのお話でしたけども、
はい、沖縄に来て海の美しさに感動して時間を見つけては海面に浮いています。
え、海面に浮いているとは？
はい、私はあまり泳ぎが得意ではないので、はい、ラッシュガードを着て海面に浮かんで癒されているんです。
なんか亀さんみたいですねでは今夜は那覇航空基地隊奥山事務官をゲストにお迎えして4人でお送りします。びっちゃん、まりちゃん、今夜もアシストよろしくね。
よろしくお願いします。
では本日も皆さん、ゆたしくうにげーさびら
ー、ゆたしく。
ではここからは今夜のゲスト奥山事務官にいろいろとお話を聞いていきたいと思います。まずは防衛事務官とはどういうお仕事なのかと思われているリスナーもいるかと思いますので、防衛事務官についてお話しいただけますか？
はい、わかりました。防衛省の職員には防衛事務官の他にも防衛技官や防衛教官などがありますが、今回は私の職種の防衛事務官についてお話ししますね。
はい、お願いします。
はい、防衛事務官の業務は大きく分けると、総務、人事、経理、補給、構成、法務、賠償の6つの職種があり、自衛隊の活動を円滑に実施するためにそれら業務を有機的に結びつけ効率的に運用することにより、行政事務等の分野で支えるのが防衛事務官の役割です。
お、なるほど。
はい、海上自衛隊でも約1700名の防衛事務官が勤務しています。
結構いるんですね。
そうなんです。また最近では防衛事務官と防衛技官の共通業務として、宇宙、サイバー、電磁波の新たな領域における機能の強化などにも取り組んでいます。
確かに防衛省では、まあ、新たな分野としてね、宇宙、サイバー、電磁波の分野において取り組みを始めていますね。まあ、そこにね、事務官や技官も携わってくるんですね。では奥山事務官が現在行っている仕事についてもお話しいただけますか？
はい、現在私は人事掛け配置において順位及び改装士に関する人事業務や転出入社の手続き、また行政文書等の管理補佐などの仕事を行っています。
奥山事務官、ありがとうございます。防衛事務官もたくさんの職域があるんですね。
ですよね、
うん、いろんな配置でたくさんの仕事を覚えるの大変ですね。では次の質問に移りたいと思います。奥山事務官が防衛省職員になろうと思った動機やきっかけなどをお話しいただけますか？
はい、わかりました。高校卒業前の進路選択時に漠然と公務員になるという目標はあったのですが、その中でも特にやりたい仕事が見つからず、国家公務員一般職試験を受験しました。一次試験合格後、二次試験時に希望の省庁等を決めるのですが、学生時代からよく自衛隊のイベントに参加しており、自衛隊を身近に感じていたこともあり、もっと自衛隊のことを知りたいなとの興味もあったので防衛省への入省を決めました。
なるほど、自衛官と一緒に平和を守る仕事をしたいという思いで入省した入省したわけではなかったんですね。
実は防衛省に入省するまでは自衛官と一緒の職場で仕事をするとは思っていなかったんです。
マジですか？
入省して初めて自衛官の方と一緒に勤務することが分かりました。その中で自衛官の皆様と一緒に勤務するにつれ、いろいろなお話を聞くことができて、私も自衛隊の一員として平和を守る仕事に携わっているんだなと少しずつですがその意識が芽生えてきました。
素晴らしいですね。もうこれからもね、海上自衛隊についていろいろな知識を得てね、広報活動にも生かしていけるとありがたいですね。
私も海上自衛隊に入隊するまでは自衛隊は全て自衛官ばかりだと思っていたので。
確かに私もそうです
、はい、
同じような感じでした。では次は私からご質問させていただきます。 奥山事務官が現在の仕事に対して感じるやりがい等についてお話しいただけますか。
はい、防衛省に入り初めての勤務地が横須賀増収補給所で職務業務を行っていました。次の配置が市ヶ谷にある海上幕僚監部指揮通信課での事務系の補佐の仕事でしたので、防衛事務官としての本格的な業務は現在行っている人事業務が初めてなのでやりがいがあります。特に自衛隊は各種規則に沿って業務を進めることが多く、いろいろな事柄について自分で調べながら文書などを作成しますので、知識が身についてきているなぁと実感するときには満足感が得られます。
なるほど。
あと自分が企画した行事等が問題なく完結した際には達成感を感じます。
はい、
現在の人事がけの配置は経験豊富な防衛事務官のお二人にご指導いただきながら仕事をさせていただいていますので、非常に勉強になりますし、業務において褒めていただいたときには嬉しくなります。
現在の職場で人事がけの仕事に誇りを持って勤務に励んでいる感じが伝わってきます ね。これからも頑張ってください。それではそろそろリスナーさんから寄せられている質問に答える今ちゃんのコーナー行きましょうか。
はい、行きましょう。奥山事務官も引き続きお付き合いくださいね。ここからは海上自衛隊那覇航空基地の生き字引、今ちゃんのあなたの質問にお答えしますコーナー。
イエーイ。このコーナーは海上自衛隊に関するリスナーからの質問に今ちゃんがお答えするコーナーです。今夜もリスナー様からのたくさんのお便りが届いてますのでご紹介しますね。
はい、よろしくお願いします。
では最初のお便りはラジオネーム R と M のパパさんからのお便り紹介します。米崎さんでしたっけ、ゲストで出演されていた方、調理をされていて趣味が写真、自分と同じなので親近感湧きました。インスタグラムもされているって言っておられましたね。自分も撮影した写真インスタグラムに載せています。米崎さん、調理の仕事は日々勉強ですよね。これからも頑張ってくださいね。ちなみに耳側ですが、自分は薄くスライスしてフライパンに油を少し引き、ブラックペッパーを振り炒めて酒と醤油を少し入れて炒めるのが好きです、とのお便りをいただきました。では今ちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム R と M のパパさん、お便りありがとうございます。 R と M のパパさんもね、調理関係のお仕事でしたよね。早速いただきましたね、お便りを米崎医師にお伝えしたところ、お便りありがとうございます。私も日々勉強して調理の腕前を上げたいと思います。また耳側の調理法試してみますね、とのコメントをいただきましたよ。ではこれからも SDF アワー美ら海の先森へのご声援よろしくお願いします。
では次はラジオネーム頑張れ元気くんからのお便りご紹介しますね。
はい、お願いします。
SDF アワー美ら海の先森の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム頑張れ元気くんです。7月28日の放送拝聴しました。メッセージリクエスト曲の採用どうもありがとうございました。そして高田軍司令直々にコメントのお言葉を頂戴し大変恐縮しましたが、とても光栄なことでもありました。ご丁寧にどうもありがとうございました。今回放送でゲストでお見えになっていたお若い隊員のお二人のフレッシュさがよく伝わってきました。中でも金曜日のカレーが楽しみの話と彼女作っての話をする前からすでに半笑いの声が面白くて聞いているこちらも笑ってしまいました。自然体でとても素敵なお二人でしたね。さて話は変わりますが、先日テレビ番組にて海上自衛隊でアクロバット飛行するホワイトアローズの存在を初めて知りました。その中で一番驚いたのは、飛行訓練生の時には視界不良の時でも計器を見るだけでちゃんと機体を操縦できるようにと、あえて下界を見ないように目隠しをして訓練しているというのがすごいと思いました。ちなみに沖縄にホワイトアローズを招聘いただいてのアクロバット飛行の予定など今後あったりしますでしょうか。曲のリクエストはバンプオブチキンのセーリングデーをお願いします、とのお便りをいただきました。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネーム頑張れ元気くん、お便りありがとうございます。 まあお便りの件で高田軍司令にお伝えしましたよ。またゲストのね、住市長にも半笑いの声が面白かったとのお便りいただいたよと伝えたら、ありがとうございます、でも緊張してあまり覚えていませんと笑っていました。さてホワイトアラウズについては、まあ、山口県のね、小月航空基地に所在している第201教育航空隊で勤務する操縦教官たちで構成された海上自衛隊の特別局技飛行チームで、2018年に発足しています。それ以前はですね、1990年代後半から技術研究班として操縦学生の教育及び教官技量の向上を主目的として立ち上がり、ブランエールやルーキーフライトの故障でですね、航空学生の入隊式やスエルフェスタの小月航空基地の行事でですね、飛行展示を行っていました。まあ、そのような中、海上自衛隊の広報の一環として活動できないかとの声もあり、海上自衛隊の公式局技飛行チームとしてホワイトアローズが誕生したんですよ。なお沖縄へのホワイトアローズの招聘については、まあ先ほどもお話ししましたが、まあホワイトアローズはですね、操縦教官で構成されていますので、まあ、操縦学生の教務を優先するため、まあ小月航空基地近辺の部隊では飛行は可能ですが、まあ沖縄まで呼ぶとなるとね、ちょっと困難かなと思います。ではこれからも SDF アワー美ら海の先森へのご声援よろしくお願いします。ちなみにネットで海事小月教育航空軍司令部を検索してもらうと、そこにね、ホワイトアローズっていうのがありますので、その最終ページに T5 の練習機のペーパークラフトの型紙がダウンロードできます。ぜひね、興味がありましたら作成してみてくださいね。では次のお便り紹介、びっちゃんお願いします。
はい、次のお便りはラジオネーム北海の番長さんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
北海の番長です。7月28日の放送で名前を呼んでいただきありがとうございました。いつもスマホアプリを利用して遠く離れた北海道の地で SDF アワーを拝聴してますよ。
ありがとうございます。
もちろん大港基地海上自衛隊アワーも拝聴、どちらも大好きな番組です。新隊員インタビューを拝聴して、希望地ではないけれど周りの協力を経て日々勤務に励み成長されていることに感激しました。ますますのご活躍を願っております。リクエスト曲はニュースの生きろをお願いしますとのお便りいただいています。では今ちゃんにお渡ししますね。
はい、ラジオネーム北海の番長さん、お便りありがとうございます。まあ沖縄から北海道までのね、距離は遠いですが、いつでも沖縄をね、身近に感じていただけるような番組作り頑張っていきますので、これからも大港の海上自衛隊はともども SDF アワー美ら海の先森への応援よろしくお願いしますね。またお便りお待ちしております。では次のお便り紹介はマリちゃんお願いします。
では次のお便り紹介しますね。
はい、お願いします。
ラジオネームブルーシルさんからのお便りです。こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しみに拝聴しております。先日は新人の自衛官のお二人がとてもハキハキとされていたので頼もしかったです。活躍されていることがよく分かりました。またお話を伺いたいです。先日チケットが当選しましたので横須賀芸術劇場三合同自衛隊音楽コンサートに行ってきました。あいにくの体調不良で三宅ゆかりさんは出場されなかったのですが、演奏がどれも素晴らしく、特に青少年を招待したコンサートだったので、吹奏楽のコンクールなどで演奏されている曲三日月の舞の時は吹奏楽関係の学生さんたちが大喜びでした。また2回目の横須賀軍港巡りでは珍しいフランスの情報を集める情報収集艦を見ることができました。白いボールのようなものが2つ艦艇についていました。真っ白なシルエットでした。日本の潜水艦も浮かんでいたのですが、海上自衛官の方々が曲線の上に立っていらしたのですが、滑って海に落ちないのか心配でした。靴などに滑らないような加工がしてあるんでしょうね。ところで艦艇の番号を薄グレーにするなど船体塗装の見えにくくするロービジが進んでいると伺ったのですが、味方同士では不便ではないのでしょうか。潜水艦については番号がないとのことですが、 どのように味方同士で区別しているのか気になりました。リクエストは法宿局の組曲レイオブウォーターをお願いします。暑さが厳しいのですが、皆様熱中症などに気をつけてください。またお便りしますとのお便りをいただいております。では今ちゃんにお答えしていただきましょう。
はい、ラジオネームブルーシールさん、お便りありがとうございます。まあ、相変わらずのね行動力に敬服しております。さて、ご心配いただきました潜水艦の甲板で滑らないのかというご質問ですが、靴に滑り止めが加工されているわけではなく、甲板上の一部に滑り止めが施されていて滑りにくい構造となっておりますのでご安心ください。また最近一部の艦艇を除いてですね、甲板号や煙突の黒帯塗装などをね、これロービジー塗装が進んでいますが、海上自衛隊の船舶等の塗装は各規則により定められており、令和元年に規則の一部が改定されたことによりロービジ塗装に変更されてきています。まあ、最近のね護衛艦等はステルス化とかですねロービジ化により、まあ、スタイルも変化してきておりますが、まあ、これもね時代の流れかなと思います。あと艦艇の区別につきましては、目視するだけではなく、まあ、いろいろな機材や装置を使って判別していますので、特に不便ではないですよ。ではまたお便りお待ちしてますね。
最近の護衛艦はステルス化がされ、構造物が見えなくなって、従来の護衛艦が持つ佇まいとは全く違った外観となってきてますよね。
ですよね。まあ、これからこの FFM 型と呼ばれる多機能性護衛艦がね主流となるそうです。ではまだまだお便り紹介できるかな。次のお便り紹介お願いします。
はい、では次のお便り紹介しますね。ラジオネームちえさんからのお便りです。パーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
番組は毎月楽しく拝聴していますが、投稿に間に合わず3ヶ月ぶりとか言ってる間にもう9月。今ちゃん早いですね。
ですよね。
さて、6月の放送の時は第5航空隊千人伍長ほか、うちなアンチが2人出演されていたので親近感を感じながら聞いていました。といえば川見ちゃんもうちのアンチですよね。いつも話されている言葉の都なまりがとても面白いです。私は施設で勤めていますが、宮古島出身の高齢者が何名かいますが、地域で全く違う方言も難しい
ですね。
ツイッターも拝見していますが、川見ちゃんもアパラギリキドゥンですね。あと雨がっぱの話もなるほどという感じでした。話変わりますが、10月は海上自衛隊の50周年記念行事予定ありますか？海上自衛隊のイベントは基地モニターの時コロナ禍で中止になったので、基地開放になるなら行ってみたいなと思っています。あと6月に今ちゃんが話されていた海上自衛隊の体操 YouTube で見て体を動かしてみましたよ。これも陸海空でそれぞれ違うのでしょうか？最後に、最近ツイッターで海上自衛隊の皆さんの献血協力の様子を見て、私も先月3回目の献血をしてきました。ではまだまだ暑さが続きますが、どうかお体ご自愛ください。リクエストは UB40 の好きにならずにはいられないをお願いしますとのお便りをいただきました。では今ちゃんご回答お願いします。
はい、ラジオネームちえさん、毎月聞いていただきありがとうございます。本当にね、あっという間に9月も終わりですよね。まあ川見ちゃんもね、残念ながら7月の放送でラジオアシスタントを卒業してしまいましたが、アパラギリキドゥンと伝えておきますね。あと今年は那覇航空基地創立はですね51周年となりますが、創立記念行事とのイベント情報はですね、第5航空軍のホームページおよび SNS に掲載しておりますのでご確認ください。また自衛隊体操についてですが、陸海空自衛隊で若干違いがあります。まあ、海上自衛隊の体操はですね、基本的に艦艇での実施を前提としていますので、まあ、狭い場所でもできるよう全体的な動きがですねコンパクトに構成されているんですよ。ちなみに奥山事務官、
はい、
お便りの中にありましたアパラギリキドゥーンという宮古の方言、意味わかりますか？
全くわかりません。
ですよね。
沖縄の方言って難しいですよね。
ですよね。もうちなみにね、アパラギリギドゥンとはね、宮古地方の方言で、まあ俗に言うイケメンという言葉なんですよね。で、こうカーミンちゃんにちゃんと伝えないといけないですね。では本日最後のお便りですね。マリちゃん、ご紹介お願いします。
はい。ではご紹介しますね。
はい、お願いします。
こんばんは。
こんばんは。
いつもお世話になっております。ラジオネーム金曜日のカレーと申します。先日の隊員紹介特集では、給与ご担当の女性職員の方が沖縄の地元のメニューなど新しい調理法に貪欲に取り組んでおられる様子が伺え、元気をもらいました。さて、ご質問と番組へのご要望ですが、第五航空群では気象観測担当の方がおられるのでしょうか。八戸航空隊の艦中部では哨戒機に乗って気象観測をする様子が映像で出ていましたが、第五航空群さんでも同じように気象観測をされることがあるのでしょうか。一度気象観測のご担当の方にゲスト出演をしていただいても良いかと思いました。曲のリクエストは大城クラウディアのミーユーヌハジマイをお願いします、とのお便りをいただきました。ではイマちゃんにお渡しします。
はい、ラジオネーム金曜日のカレーさん、お便りありがとうございます。第五航空群にもね、司令部に気象海洋職種の隊員が勤務していますよ。なお第五航空群においての気象海洋職種の仕事は、航空機の運用等に必要な気象情報の収集および報告がメインの仕事となっております。で、この気象海洋職種の隊員ですけど、まあ、2年ほど前にね、ラジオゲスト出演しましたが、また機会がありましたらお呼びいたしますね。
ではゲストの話題戻りましょう。
はい、戻りましょう。
次のご質問ですが、奥山事務官が沖縄勤務時にチャレンジしたいことがあれば、仕事上でもプライベートでも構いませんので、お話しいただけますか。
はい、そうですね。職務上ではまず人事担当者としてのスキルアップを図りたいと思います。あとはもっと他部隊との交流を深め、海上自衛隊に対しての理解を深めたいこと、それとまだ経験したことのない配置で勤務が可能ならば体験してみたいです。あと入省してまだ1回も出張というものを体験したことがないので、出張行ってきますと言ってみたいですね。プライベートでは沖縄といえば海なので、今まで体験したことのない海のレジャー、例えばパラセーリングやシュノーケリングなんかにもチャレンジしてみたいです。それから旅行も好きなので、まだ行ったことのない離島にも行ってみたいです。
はい、ありがとうございます。チャレンジしたいことたくさんありますね。仕事のスキルアップを図り、ぜひ出張にも行ってくださいね。はい、プライベートではね、もっと沖縄を満喫してください。ちなみに沖縄勤務は希望して赴任されたのですか。
実は入省当時には沖縄を希望勤務地としていたのですが、はい、次の配置に転勤した際には希望勤務地から外していたので、移動先が沖縄となった際には不安でいっぱいになり、ちょっとブルーになっていました。
本当ですか。
でも沖縄に赴任してきて、海の美しさや暖かい気候、また暖かい人柄などに触れ、今では沖縄最高と叫びたいです。
いいですね。叫びますか。せーの、沖縄最高。では最後に、海上自衛隊に勤務して奥山事務官から見た海上自衛隊に対するイメージなどお聞かせ願いますか。
はい、海上自衛隊のイメージですか。そうですね、まずは夏の白色の制服がかっこいいですね。
ですね、
はい、学生の頃海猿の映画を見て白い制服に憧れましたが、海猿は海上保安庁の映画だったと海上自衛隊に勤務してから知りました。
よくある話なんですよ、これがね。
ちなみに海上自衛官にも海猿みたいな呼称はないんですか。
ですね、その海猿がちょうど、ね、ブームになった頃、まあ、海上自衛隊ではですね、搭乗員のことを海ワシと呼称したりですね、あと水中処分隊の隊員も、この隊員は筋肉隆々ですから海ゴリラと呼称したりしていましたが、あまり浸透しませんでしたね。
その呼称初めて聞きました。
多分、ね、皆さん知らないと思います。もう私もね、長いですんで自衛隊ですね。
はい、あとは、はい、那覇航空基地隊の皆様は優しい方が多く、よく声かけしていただけるので、初めての離島勤務でも安心して勤務できています。
はい、よかったです。
沖縄勤務時にチャレンジしたいことでもお話ししましたが、はい、これから他部隊との交流を深め、もっと海上自衛隊の魅力を見つけていきたいと思います。
はい、奥山事務官ありがとうございます。まあ、このラジオもね、他部隊隊員との交流ですよね。
はい、今回ラジオ出演のオファーをお受けしたのも、広報室がどのような仕事をしているのか興味があったからです。
ありがとうございます。ではこれからもたくさんの隊員と交流して、海上自衛隊の魅力を見つけてくださいね。
はい、
それでは第五航空軍からお知らせです。びっちゃんよろしくね。
はい、第五航空軍美ら海の先森からのプレゼントのお知らせです。番組に関するご感想、海上自衛隊に対するご質問、何でも結構です。住所、氏名、連絡先、ラジオネームをお書きください。お寄せいただいたお便りなど、番組で紹介させていただいた方には漏れなく、美ら海の先森からの広報グッズをプレゼントします。ふるってご応募くださいね。この番組に対するご問い合わせ、ご意見、ご質問、リクエストは、海上自衛隊第五航空軍ホームページ内のトップページにあります。メールアイコン、またはメニューリストからお問い合わせタブをクリックしていただき、記載のメールアドレスへお送りください。ホームページはスマートフォンまたはパソコンで第五航空軍を検索してください。また第五航空軍ではインスタと X も随時更新していますので、皆様フォローお願いします。
はい、びっちゃんありがとうございます。ではそろそろお時間となりましたので、最後にゲストの奥山事務官にラジオ出演のご感想をお聞きしましょう。ではお願いします。
はい、初めてのラジオ出演で緊張しましたが、皆様のリードのおかげで楽しくお話ができました。
本当楽しそうに話していただいてありがとうございます
海上自衛隊でラジオに出演するなんて思いもしなかったので、不思議な気分ですが、良い体験となり楽しい時間を過ごせました。ぜひまたよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。こちらもね、ご出演していただき非常に、嬉しかったです。まあ、これからもね、機会があれば広報活動へのご支援もよろしくお願いしますね。それではこれからも月1回のペースで放送していきますので、どうぞよろしくお願いします。ゲストの奥山事務官、本日は一平二平デビル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこれからも美ら海の先森を応援してくれるかな。
いいさ。
SDF アワー、美ら海の先森、海上自衛隊第五航空軍がお送りしました。